ただいまより2021年12月5日第一手術対抗節第二手術を始めます。95番。ご一緒に唱和いたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を光らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪も許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時もなりたまえ。アーメン。購読文39。購読文39。イザヤ書53章。我らが登るところを信ぜし者は当たれぞや。彼は主の前に寝栄えのごとく、我らが見るべき麗しき姿なく美しき形はなく、彼は侮られて人に捨てられ、また顔を覆いて避けることをせられる者のごとく侮られたり、まことに彼は我らの悩みを負い、我らの悲しみを担えり、彼は我らの咎のために傷つけられ、自ら懲らしめを受けて我らに安きを与う。その 我らは皆羊のごとく迷いて、おのおのおのが道に向かい行けり。彼は苦しめられるども、自らへり砕きて口を開かず。彼は虐げと裁きとによりて取り去られたり。彼は我が民の咎のために打たれ死なり。聖書を拝読いたします。新約聖書ルカによる福音書3章23節から38節まで。ルカによる福音書3章23節23節から38節まで拝読いたします。イエスが宣教を始められた時はおよそ30歳であった。イエスはヨセフの子と思われていた。ヨセフはエリの子。それから遡るとマタとレビ、メルキ、ヤナイ、ヨセフ、マタティア、アモス、ナウム、エスリ、ナガイ、マハト、マタティア、セメイン、ヨセク、ヨダ、ヨナタン、レサ、ゼルバベル、シャルティエル、ネリ、メルキ、アディ、コサム、エルマダル、エル、ヨシュア、エレーゼル、ヨリム、マタト、レビ、シメオン、ユダ、ヨセフ、ヨナム、エリアキム、メレア、メンナ、マタタ、ナタン、ダビデ、エッサイ、オベド、ボアズ、サラ、ナフション、アミナダブ、アドミン、アルニ、ヘツロン、ベレ、ペレツ、ユダ、ヤコブ、イサク、アブラハム、ペラ、ナホル、セルグ、レウ、ペレグ、エベル、シェラ、カイナム、アルパクシャド、セム、ノア、レメク、メトシェラ、エノク、イエレド、マハラルエル、ケナン、エノシュ、セト、アダム、そして神に至る。そこまでです。お祈りをいたします。在天の父なる神様、皆をあがめ賛美いたします。寒さ厳しくなりました朝ですが、こうして一人一人が祈りを持って御堂に集められ、共に礼拝を守ることができますことを感謝いたします。今年最後の月を迎えました。私どもにとってはどのようにして新型コロナウイルスによる感染を防ぐかをまず念頭に置いて行動する習慣がすっかり日常の生活の上で染み込みました。ようやく最近収束を迎えるかと希望の光を求めたときに、再び新たに感染力の強い変異種のウイルスが発見され、世界中が再び不安を恐れにさらされようとしています。どうか御心ならば、この新たな試練を心を合わせ力を合わせて乗り越えていくことができますように、あなたの御手を御心をお祈りいたします。医療関係者の方々、また世界中の国々を統治する方々の上に正しい判断と知恵を与えてください。12月大降節を迎えてイエス様の誕生をお祝いし、神様が一人子をお与えくださった、そのあふれるばかりの愛を受ける喜びを共に感謝する時をどうぞ祝福してください。世界中には母国を逃れて厳しい状況の中におられる方々をどうかお守りください。また一人一人寂しい思いをし愛を求めてさまよっている人々をどうかお救いください。一人でも多くの方があなたの御心によって救われますように。 これからしばし牧師を通して御言葉をいただこうとしております。語られるしばし先生の上に聖霊の働きが豊かにありますように、また聞く私どもの上に聖霊が与えられ、正しく御言葉を聞くことができますように。越谷教会がこの地にあってなすべき伝道の働きがどうか御心にかなって十分に実を結びますように。教会幼稚園に集ってくる子どもたち、若者たち、また働き人たち、高齢者に至るまであなたの愛が十分に届きますように、またそのご家族のために祈ります。この祈り、尊き主イエスキリストの御名前によりお捧げいたします。アーメン。賛美歌132番、第一史実ですので、日本キリスト教団信仰告白の全文を唱和いたします。修法の裏表紙にございます。日本キリスト教団信仰告白、我らは信じかつ告白す、旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを証しし福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて神につき救いにつきて、全く知識を我らに与える神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり、主イエスキリストによりて啓示せられ、聖書において明かしせられる唯一の神は、父子聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く犠牲として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり、神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも、教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の技に励みつつ主の再び来たりたもを待ち望む。我らは各信じ世々の生徒と共に人信条を告白す。我は天地の作り主全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエスキリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死に手を葬られ、世に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に出したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。説教、主イエスから神へ、石橋牧師です。
対抗節第二手術礼拝を捧げます。ろうそくが2本立ちました。闇の中に光るろうそくの炎でありますが、4本立ったらクリスマスを迎えます。闇の世界が光の世界に変わる、劇的に変わるというクリスマスのメッセージがこのろうそくの火によって示されているわけであります。今日の聖書には77名の名前が記されています。イエスの系図として、示されています。77名はどのような者たちであるかというと、闇の中に生きる者たち、光が待たれている人々に、切実に光を待ち望む人々、罪に沈んでいる人々。神の子として神は人間を創造されました。アダムが神の子として創造されました。最初の人間でありますが、このアダムが神を裏切り堕落し、神の子としての関係を失ってしまいました。神の命を失ってしまいました。この70名の歴史はクリスマスに誕生した主イエスによって、その歴史が一変していく。主イエスの命が注がれて歴史が変わる、人生が変わる。ルカ福音書は主イエスの系図においてこのことを示しているのであります。マタイも系図を記しています。マタイとルカ福音書の系図の違いは、マタイ福音書はアブラハムから記してまいりますが、ルカ福音書の系図は主イエスから遡ってアブラハムからさらにアダムまで、そしてアダムの次は神であります。アダムから神へと、その系図を記している。それがルカの特徴であります。今日の説教題は主イエスから神へといたしました。お手元の資料にはちょっと間違えておりますが、今週から金橋先生は構成していただかないことになりましたので、私が構成することになりましたから、めちゃくちゃの構成となっておりますので、お許しいただきたいと思いますが、主礼拝には完全なものを出しますので、どうぞまた主礼拝に出席していただければと思います。ということで、主イエスの系図が示されていくわけでありますが、マタイ福音書と違って主イエスキリストの記す系図をルカが記している。このところから今朝のメッセージを聞いていきたいのであります。38節のところで、最後のところでありますが、エノシュ、セト、アダム、そして神に至る、そして神に至るとその系図が記されていくわけであります。この最後のエノシュ、セト、アダム、このアダムそして神に至る、この神に至るからずっと遡って、いきますと、どういうことになりますかというと、イサクからダビデまでが14名、ナタンからシャルティエルまでが21名、ゼルバビルからシュイエスまでが21名、合計77名の名前が記されていくわけであります。このところに今朝の大きなメッセージが響いていると、この名簿から、この系図から示されていくわけであります。この14名、21名、全体の77名、 まあ、7が完全数でありますから77名すべて7の倍数で記されています。14名も21名もそしてまたこの77名全部が、7の倍数として示されています。7は完全数であります。神の許しは無限、無限の神の許しを受けた77名とこの系図から読み取ることができるわけであります。すなわち神の愛、それは無限の神の許し、その神の無限の許しのうちに招かれた人々、無限の神の命を受け継いだ人々の名前が啓示として示されていくわけであります。大きな新しいの希望のメッセージがこの名簿の中に示されていくわけであります。ペトロの問いにイエス様がお答えになったマタイ福音書18章の21節から22節、まあ、このように記されています。その時ペトロがイエスのところに来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯したら何回許すべきでしょうか。7回までですか。イエスは言われた。あなたに言ってよく、7回どころか7の70倍までも許しなさいとイエス様はペテロに答えておられるわけであります。7の70倍、まさに神の許しは無限の許しであること、到底許されない罪も許される無限の許し、それがイエス様によって与えられたこと、マタイによって示されるわけであります。無限の許しに包まれている。そして主イエスから遡って、アダムに至り、それから神へ。アダムは神の子として創造されて、神の子としての恵みを失ってしまいました。その神と神の子としての関係が神によって回復していく、イエスの系図、ルカによって示すイエスの系図から響くメッセージであります。この無限の許しのうちに私たちも招かれている、大きな愛のうちに招かれている、その幸いが系図によって示されていくわけであります。23節を見ていただきますと、イエスが宣教を始められた時にはおよそ30歳であった。イエスはヨセフの子と思われていた。ヨセフはエリの子、それから遡ると、系図が示されていくわけであります。およそ30歳であった。主イエスが宣教活動をされるその年はおよそ30歳であったとルカは記すわけであります。ルカのみが主イエスの年齢を記している。血のみ後、そして12歳の時の出来事、そしておよそ30歳と主イエスの年齢が示されていくわけであります。他の聖書の箇所にはありません。ヨハネ福音書にはユダヤ人から、あなたはまだ50歳にならないのにアブラハムを見たのか、見たのかというのと、言うと、アブラハムを見たのかというと、と、まあ、50歳という年齢が示されておりますが、実際のイエス様の年齢を記しているのはルカ福音書だけであります。年齢を記すのはルカ福音書だけであります。およそ30歳であった。この30歳は大変重要であります。民数記4章には祭司の働きが示されています。そこには繰り返し30歳以上50歳以下のものと と祭司の祭司が働く年齢について記されていくわけであります。30歳以上50歳が祭司の務めを果たす年齢であるわけです。ダビデが王となったのは30歳であります。ダビデは30歳で王となり40年間王位にあった。サムエル記下の5章の4節に示されているところであります。主イエスは30歳までヨセフの子として今までヨセフについて学んできたわけであります。厳格に律法を守るユダヤ人であることが示されてきたわけであります。ヨセフのことを見られていた。主イエスもヨセフの子であることを受け止めておられた。そして30歳までヨセフによって厳格なユダヤ人としてその下で成長していくイエス様のことが示されてくるわけであります。そのことをイエス様は受け止められておられた。マリアとの血のつながりはありますが、ヨセフとのつながりはないのであります。しかし主イエスは人々がヨセフの子と見ている、人々が見ているこのことをイエス様も受け入れられて、30歳まではヨセフの子として育っていくわけであります。想像するところでありますが、律法に厳格な父、また大工の父、厳しく大工の修行をするイエス様のお姿を私たちは想像するわけであります。本当に神が人間になってくださったんだということをルカは強調して、およそ30歳であった、宣教を始めた時はおよそ30歳であったと、30歳に特別に意味があることが示されていくわけであります。ユダヤ人になってくださった、人間になってくださった神の子、神が示されていくわけであります。ヨセフはエイの子、それから遡ってマタイの子、レビの子と遡り、31歳ではダビデの子とつながってまいります。非常に重要なことはここに記されている一人一人と主イエスがつながっていく。主イエスの命がここに記された一人一人に注がれていく、その系図としてこの人々を見つめることができるわけであります。この系図を見ながら、大切な人が忘れられているのではないかと、まあ誰でも思うわけであります。すなわちソロモンの名前が出てこないのであります。ダビデの子ソロモンと記されないのであります。ソロモンはイスラエルを最も富んだ国にする、イスラエルにとっては重要な誇りとする王様であります。しかしながらイスラエルが誇りとするソロモン王の名はここには記されていません。ルカは光り輝く栄光の系図を記すのではなくて、ここに記された人々、我々もよく知っている有名な働きをした者たちもいるわけでありますが、ほとんどが無名の人々であります。何をした人なのか全く分かりません。ただ名前だけが記されているわけであります。この人々が何をしたか、そのことはルカの関心事ではないのであります。ほとんどが無名の人で、どのような人働きをしたかわからない。しかしこの一人一人が主イエスに結びついていく、主イエスに結びつくことによって彼らは 一変していくわけであります。失われた神の子の回復をしていくわけであります。この一人一人と主イエスが、主イエスとの命のつながりが持たれていく、そのことによって人生が一変すること、そのことがこの系図によって示されていくわけであります。神のこの栄光を失った人々、罪の深みに沈んだ人々、神の命を失った人々、この人々が、絶望的な罪に沈む人々が7の70倍無限の神の許しの愛を受けて神の子とされていく、神との関係が回復されていく、その人生が一変する、その人々の名前が示されていくわけであります。それはまた私たちに注がれている神の愛であります。私たち一人一人が無限の許しの神の愛のうちに招かれて、神の子としての、神の子としてのその関係が回復していく、私たちにおいても起こることとして示されているわけであります。主イエスの十字架と復活によって、主イエスの復活の命をいただいて完全な神の子として回復されていく、その恵みに私たちは包まれて生かされているのであります。主イエスからアダム、そして神へ、神の子へ、無限の神の許しの愛に包まれて、私たちはこのように生かされているわけであります。今日は聖餐式があります。十字架で流された引き裂かれた肉を表すパンをいただきます。十字架上で流された血を指し示すブドウ酒をいただきます。復活の命に預かっている喜びを深く味わい知ることができる生産式の恵みに私たちは預かるわけであります。十字架の無限の許し、その愛に包まれる復活の命をいただいて、神の子として永遠の命をいただくものとされているわけであります。このイエス様の十字架と復活の恵みを聖餐において深く味わい知るものとなる、それがどれほどの大きな喜びであるか、この聖餐において味わいたいのであります。無限の神の許しが、7の70倍のを許す無限の神の愛が私たちに注がれて、私たちはその喜びのうちに歩むことができる、クリスマスの大いなる光に包まれて歩むことが許される、クリスマスに向かってこの神様の御業を新たに受け止めていきたいのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、礼拝の恵みを感謝いたします。この礼拝において、聖餐式において、私たちは7の70倍無限の神様の大きな許しの愛に包まれて、そしてまた復活の命をいただいて神の子として生かされていること、そのことの幸いを心から感謝いたします。それがどれほどの大きな喜びであるか、クリスマス生活において深く深く味わい知っていくことをなさしめてください。クリスマスに向かってこの無限の神の愛が明かしされる、その伝道の技が日本キリスト教団のそれぞれの教会において進みますように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
292番。生産式を行います。 たします。540番、祝祷高僧を持って礼拝を終わります。
弟子にしなさい。彼らに一言、聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりとがあなた方と共にあるように。 アーメン。